説教、神の国は言葉でなく、シドモト牧師。
ただいま読まれました新約聖書のコリントの信徒の手紙の4章の中の16節に、そこであなた方に勧めます、私に習うものになりなさいと記されております。私に習うものになりなさい、これだけを読みますと自分に見習えと、そういうふうに言っている文章であり、この手紙を書いておりますパウロは、じゃあ自分は何の落ち度もなく完全で間違いを起こすことのない、それゆえに自分に習えと言っているんだろうかと、そんなふうに思うのでありますが、なんとこのそんなことを言う人間というのは不遜な人間ではないかとさえ思われますけれども、その本当の意味は実はその次の17節のところにこういうふうに記されております。私はこのテモテをそちらに使わすけれども、彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスに結ばれた私の生き方をあなた方に思い起こすことでしょう、させることでしょう。その私の生き方、それを見習ってほしい、まあ、そういう意味だ。キリストイエスに結ばれた私の生き方を見習ってほしい、まあ、そういう意味であるということがわかります。その実例を忠実なしもべテモテをその見本として、あるいはその手本として、あるいはその具体例としてこの送ると、まあ、自分が直接行けないということがありまして送るという、そういうふうにこの文章がなっているのであります。ある説明にこんなふうにこう書いてある、このところを説明したものにこういうふうに書いてありました。当時はそのコリント教会というものが何らかの形でこんな立派な街道ではなかったと思うんですけど、あったわけですけれども、まだできて5年ぐらいのであったかもしれない、経っていない。で、当時キリスト教そのものの伝統が大変まだ浅くですね、親子2代でキリスト者であるという人は少なかった、ほとんどがこの初めてキリストを信じる、そしてキリスト者になった、そういう人たちであった。ここで使わしております、このパウロが使わしたテモテという、伝道者、大変彼はまだ若かったようなんですけれども、パウロがテモテに書いた手紙が、2つありますけど、テモテへの手紙第1第2で、その第2の手紙の方にこんな言葉が書いてあるんですね。あなたの、テモテのですね、おばあちゃんというんですかね、祖母このロイス、母ユニケがこの2人ともこのキリストを信じる、信仰者であった。ですから、テモテは3代目の、クリスチャンであったということになるかと思いますけども、それはむしろ例外で、まだそのようなこの人は信者たちは少なかった。さらにこのパウロはこの規則づくめの宗教ということになることを否定してやまなかった。そのために具体的に一人の人物を送ることによってキリスト教の信仰を実物を持ってですね、伝えようとしたというふうに、そういうふうなことだと、そういう事情がここにはあるんだと思われます。で、ここで大事なことは、信仰にもこの模範とか手本とか、あるいは見本とか、そういう一つのこの自分の見習うべき、そういうものを示したということであります。 私たちはそれぞれ自分の父親とか母親をがいたわけでいるわけでありますけれども、それが一つの私どもの人生のやっぱり基準になっているという面があるんですね。いいにしろ悪いにしろ、いろんな意味でやっぱり我々は生まれた時からずっと育てられてきている。そういう意味でその父親なり母親なりが自分の人生の基準となっている、一つの手本となっている、あるいは模範とさえなっているというふうに考えることができます。で、そういう親たちによって養われ愛されて、そしてある時期が来ると我々はそれをやっぱりどこかで乗り越えていかなきゃならない、まあ、そういう戦いや葛藤やいうものがあると思います。ですから若い時にみんな親を批判してですね、いや家を出ていくとかいろんなことがみんな我々経験してるわけであります。やっぱり一つのパターンがあるから、一つの手本があるから、それをなんとか乗り越えたり批判したり、でさらに進んでいこうとする、そういう営みだと思います。ですからこれが全く不幸にしてないという場合はですね、むしろ大変このさまざまな課題をそこに残していくかもしれません。しかしまた今度は自分が親になってこの子供を育てるようになりますと、初めて自分を育ててくれた親の苦労が分かるというんでしょうか。自分はこの勇ましく批判したけれども、自分もうまくできないなといったようなことがだんだんと分かってくるというようなことが、親の労苦が分かって、まあ、尊敬するようになるというようなこともあるかと思います。ここでこのパウロはですね、コリントの教会を生み出したそういう自分は父親だというふうに自分のことを言ってるわけです。ですから大変このコリントの教会に対してですね、パウロはこの思いやりの思い入れもあったし、そしてたくさんの人たちがこのコリントの教会の人たちを指導した、養育係っていう言葉で書いてあります。いろんな人が来てですね、伝道したり説教したり聖書の説明をしてくださったことがあったけれども、私が実は父親のような役割を果たしたんだということが、この養育係が1万人いたとしても父親が大勢いるわけではない。私はキリストイエスにおいてあなた方を設けた、まあ、父親だというふうに言ってるわけであります。カルバンはこんなこのところについて説明を書いて、仲介書で書いておりました、ね、他の聖書には、これはマタイ伝の23章のあたりですが、あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父であるから、あなた方は地上の誰をも父と呼んではならないと書いてあるのに、パウロはどうして自分こそはあなた方を産んだ父であると言うのか。他の聖書のところでは、本当の父親は天の父なる神だけなんだ、だからその地上の誰をも父と呼んではならないという言葉が書いてあるんですけど、パウロはなぜここで自分は父親だというふうにあえて言ってんだろうか。カルバンソに答えてこういうふうに書いておりますね。確かに本当の父は天にいます父である、まあ、神様なんだしかいないのですけれども、肉親の父も父と呼ぶことを許しておられるのだ、まあ、我々にとっては当然のことなんですけど、我々にとってはむしろ肉親の父親母親しかいないわけです。肉親の父親母親を通して実はイエス・キリストを通して天に誠の父がいるということを知らされるということであります。肉親の父もこの父親の役割というものが実はあるということでありますね。我々を生まれ そして本当の意味で私たちをですね、変えていくのは父なる神が御言葉によってなさることであるけれども、信仰によって父なる神を本当に我々が仰ぐときに、我々を本当に新しく生まれるということができるんだけれども、しかしそれだからといって神は決してその使い人たちの働きを退けたり、これを無にされることはないのだ、まあ、つまり我々一人一人がいただいている父親母親、そういう父親母親の役割っていうものもちゃんとその役割があるんだ、まあ、当然といえば当然なんですけれども、そのことでありますね、そうこのカルバンは説明しております。パウロは自分がコリントの教会の人たちの信仰の父であると言ったんですけれども、それは自分の力を誇示するためではなくて、自分は貧しい主のしもべであり、本当の父なる神を示す働きをしていたのであります。それが具体的にはですね、どういうことかというと、キリストイエスに結ばれた私の生き方と言ってることであります。キリストイエスに結ばれた私の生き方、それを見習うようにとパウロは言っている。今申し上げたように、地上の父親っていうのはもう毎日一緒に生活してい いた、どうしても尊敬できないな、いろんなこの目立つことが、自分の気に入らないことがたくさん目につく、そういうことがありますので、尊敬できないという方もいるかもしれません。あるいはすでに父親は亡くなっておられるという方もおられるかもしれません。しかしそのすべてのことはですね、本当の父親を、父親である、本当の父である、父なる神を知るために必要だったんだというのであります。そして最後には、イエス・キリストを通して私たちは本当の父なる神を知っていくのだ。信仰者にも手本、見本、あるいは模範が必要であって、神はこれを退けていないと言いました。キリストイエスに結ばれた私の生き方を見習いなさいと言っているのであります。キリストイエスを通して私たちは本当の父なる神を知るようになった。ですからそこに至る、そういうものとしてですね、やっぱり人間はこう批判することも大事ですよね。批判したら、じゃあ何なんだ、どうなっていったらいいんだろうか、どういう父を求めたらいいのか、どういう模範を求めたらいいのか、でそれを聖書は、真の父は天にいらっしゃるあなた方の神なんだ、神こそあなた方の真の父なんだ、イエス・キリストの父、このこと、この神こそ私たちの真の父だ。その父をですね、具体的に私たちにですね、知らせていく存在がイエス・キリストですよね。それがイエス・キリストに結ばれた私の生き方という言葉であります。私たち日本人はこのクリスチャンも大変控えめな方が多い。なんでですね、あなたはクリスチャンですかというふうに聞かれたときに、はい、そうですというふうに胸を張って言うことよりもですね、いやーどうもちょっととかですね、いろんなちょっと言葉をこう濁しちゃったりですね、することがあるかと思うんですね。大変日本人は全体としてそういう控えめな人が多いんですけれども、特にクリスチャンですかというふうに聞かれて、はい、そうですというふうに自信を持って答える人は少ない。むしろ私は何もわからないクリスチャンです、自分のようなものを見るのではなくて、マザー・テレサのようなね、ああいう立派な人がクリスチャンですから、そういう人を見てくださいと、私なんか見ちゃダメです、 そういうふうにこうご遠慮なさる方も多いかと思うんですよね。このキリスト教の歴史の中にはたくさん偉大な立派なクリスト者というのはたくさんおられます。そういう人たちを指して、ああいう人たちを見てくださいというふうに私たちはこのいいこのいう傾向があるんですけれども、ね、ここでですね、このパウロはキリストイエスに結ばれた私の生き方をはっきりと持っていた人だったということですね。キリストイエスに結ばれた私の生き方、これならば皆さん一人一人みんなあるんじゃないですか。またこれを持ってなければクリスチャンとは言えないと思うんですよ。キリストイエスに結ばれた、キリストイエスにある私の生き方、これをはっきりとパウロは持っていた。しかし先ほども言ったように、パウロは決して自分がですね、誤りのないものであるとか完全無欠なものだ、欠点がないというふうには決して言ってません。パウロは前回4章の4節のところにはこんなこともありました、書いてありましたね。自分にはですね、何もやましいところはないけれども、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです、私を裁くのは主なのです。この主の前にいつもパウロは立っていた。そしてこのイエス・キリストの前に立った時にですね、自分にはこの曖昧にすることのできない一つのことがあったというんですよ。それは何か。それはそのテモテの手紙の中にパウロはこういう言葉を、あの有名な言葉を書いてるんですね。開くことがないので聞いていただきたいと思うんですよ。私を強くしてくださった私たちの主イエス・キリストに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜するもの、迫害するもの、暴力を振るうものでした。しかし信じていない時知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。私は罪人の中で最たるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでしたと書いているんです。まあ簡単に言うと、パウロはキリストを知る前はクリスチャンたちを迫害して、そして牢獄に入れ、神を冒涜する暴力を振るう、そういうものだった。しかしあのダマスコ途上において自分はキリストによって捕らえられて、そして主の恵みが信仰と愛とともに自分にあふれることを与えられた。自分に許しが与えられた。自分が憐れみを受けたのは何の目的だったか。それはイエス・キリストが私に限りない忍耐を、そして私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の模範となるためでした。模範というのは、まあ、お手本のようなものですね。しかしこれはキリストに救われたその実例、そういうサンプルという意味だと思うんです。まあ、手本となるためでしたと、形ですよね。この文章にはパウロが自分を罪人の最たるもの、罪人の頭として自覚していることと同時に、そのような私が神の憐れみを受け、キリストの恵みをあふれるほどに受けた、それだけではなくて、その私がこれから信じる人たちの一つのモデル、 サンプル、手本となるというそのためであったんだと書いているのであります。自分のような神の目から見るならば最低のものが神の救いの証人として生き証人として立たされている。それは自分を決して誇るためではない、むしろ神によって引き出されて神の憐れみの証人となれ、神のあふれる恵みの証人として立ちなさいと、そうパウロは命じられたのだと、そう書いているのであります。これから救われる人々への見本として自分は立たされるのだ、まあ、引き出されたというふうに言ってもいい。この点がですね、私たちは日本人がです、一番目、自分はもう罪深いものです、罪人の頭です、しかし憐れみを受けました、ありがとう、大変良かったです、感謝です。日本人はここで終わっちゃうんですよ。でここからですね、いや、そういうあなたは多くの人たち、これから救われる人たちの模範となれ、手本となれ、そういうものとして引き出されていく、このことがですね、今日のところで我々が受け止めたい点でありますよね。このどうしても引っ込み思案な私たちを、いや、神キリストの憐れみの証人として、それを証しするものとして立ちなさい、いや、あなたもその一人なのだと、キリストイエスに結ばれている私の生き方、これをしっかりとですね、このそこに表していくこと、こういう私も救われたんです、まあ、先週も話したんです、教会に長年来ててね、お前教会に長年行ってても少しも進歩しないじゃないか、言われることがしばしばあるわけなんですよ、ね、いつもお父さん怒ってばっかり言うとかね、言われるんですよ。私ももしこれで教会に来なかったらどうなるんだ、どこで自分を立て直す場所があるんだ、教会に来てなんとかですね、神の言葉と恵みを受けて許しを受けてるからこそ、この程度でとどまっていることができるんですね。我々は幸いなことに、だからやっぱり教会に来なければならないんだ。でもそれでも昔から比べたらね、皆さんも本当に人格的な意味でも信仰的な意味でもですね、進歩していると私は思います。これある人はですね、この毎週毎週礼拝に行ってなんか同じようなことばっかり繰り返してるだろう、いや、それはそうじゃないんだよ、年齢を重ねるごとにそれはその円の周りをただ回ってるんじゃなくて、これは螺旋のようにですね、螺旋階段をですね、上がってるようにだんだんだんだんとそれはですね、上昇してるんだということですよね。皆さんももし何もしないで教会に来ないでずっとそのままでいたならば、同じところでいたと思いますね。しかし教会に来て神の言葉を聞きながら、そういう霊的な生活、信仰的な生活をしていたときに、螺旋階段を上るようにちゃんと確実にですね、進歩しているということであります。パウロにはこの肉体に一つの棘が与えられていたわけです。それは神に対し思い上がらないように、私を痛めつけるためにサタンから送られた使いだったと書いています。まあ、肉体の病をパウロは持っていたらしいのです、ね、その棘を取ってくださいと三度主に祈った、繰り返し祈った。主からの答えは、私の恵みはあなたに対して十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われた。それは言い換えれば、パウロが持っていた病、肉体の病っていうのはですね、生涯言えることがなかった。私たちも完全に良くなりたいと願っていながらですね、完璧には治らない、良くならない、いわば弱さを抱えたままの自分があるんじゃないでしょうか。 神がそれを許したものならば癒されるかもしれない。しかしなお弱さを抱えたまま、棘を抱えたまま生きなければならない、そういう状況が私たちにはある。しかしパウロは、弱さの中でこそ神の恵みは十分に発揮されるのだと神が言われる声を聞いた。完璧に良くなってんじゃなくともですね、いろんな弱さを抱えたその中に神の恵みは完全に十分に表されていくんだという、そういうのが神の声だったっていうんですよ。神の答えだったっていうんです。ですからパウロはこのコリント書の後の第二の方の手紙でこう書いていますよね。弱さ、侮辱、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。私はこの最後のこの行き詰まりの中にあってもと書いてる点、弱さはもちろんそうなんです、迫害やあるいは侮辱や、そういう経験、辛い経験も皆さんにもあると思うんです。行き詰まりの中にあっても私はなお神を信じていくとパウロが書いてるんですね。行き詰まってしまったらどうしようもなくなるだろう、どうしようもなくなってしまうというのは我々ですよね。しかしその行き詰まりの中にあっても、私、神の恵みは十分に表されていくんだと。だからその行き詰まりの中に自分は甘んじていく、そういうことであります。パウロは自分の弱さを嫌というほど身に覚えた時にも、あるいは侮辱を受けた時にも、窮乏を経験した時にも、迫害を受けて苦しい時にも、そして行き詰まりの状態にあった時にも、まさにそういう時に私たちの心はズタズタになってるわけですね。いじめられたり迫害されたり、いろんな批判されたり、そして行き詰まっている、先が見えない、どうしたらいいんだ、もう精神的にズタズタになっている、切り裂かれた、どうしようもない状態にならざるを得ません。しかしその弱さのただ中に十字架のキリストが私の中に生きておられる、生きてくださる、これがパウロの信仰だったというんですよ。十字架のキリスト、まさに本当に肉が裂かれ血が流されているのは十字架のキリストじゃないですか。もちろん我々も肉体にの血が流される時があるかと思うんですよ。しかし心がズタズタに切り裂かれる、そういう経験も血が流されるというふうに表現することもできます。しかしその私の心に本当に肉が裂かれ血が流されている、流された十字架のキリストがこの私の弱さの中に共に住んでくださる、私の重荷を担いで担ってくださるキリストがここにいる、迫害のただ中にあって誠の癒しの主として我々の心のズタズタの心に油を塗って癒してくださる救い主がここにいる、生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのだ。キリスト教の信仰というのは単なる救いの理論ではないのであります。そういうズタズタになった者たちをですね、癒し、そして立ち上がらせ、そして歩ませ、最後には神を賛美する者へと神の国に向かって歩み出す、そのようなエネルギーをキリストが持ってらっしゃる、神が持ってらっしゃる。だから我々は立ち上がることができるのであります。力というのはエネルギーですね。私たちの生けるキリストが私たちの苦しみを共に担い、私たちを新しい存在へと作り変えてくださる神の力なのだ。 エネルギーだ。うずくまっている人を慰め、起こし、立ち上がらせ、歩ませ、最後には神を賛美する者へ、神の国に向かって歩み出す。そういうエネルギーのすべてはどこにあるんだ。我々の中にではない、神ご自身の中に、あの十字架のキリストの中に、神はそのエネルギーを、力をお与えくださっているんだ。神の国は、神の国というのは神のご支配ですよね。神のご支配は理論ではなくて、神の国は言葉ではなくて、そういう力にあるんだということであります。十字架のキリストの働きは、あのゴルゴタの十字架で終わってるんじゃないんですよ。ゴルゴタの十字架でキリストは命最後に遂げられた。十字架のキリストの働きはあのゴルゴタの上で終わっていない。今も私たちの中にあって、十字架のキリストとして働いている。罪の贖いの技を今も行ってくださる。だから私たちは罪を許されて、新しい希望に生きることができる。先週、私たちの教会に出会った川上和歌子さんが主に召されて、ここで葬儀が行われました。その略歴の中で、ご主人の仕事のために同伴され、メキシコに5年の間お住まいになった。その時にご主人が心筋梗塞のために60歳の若さで召された。和歌子さんは54歳ぐらいでした。50代だった。76年の生涯の中で、あのメキシコ滞在の時、和歌子さんの魂はどんなだったのだろうかと張り裂けるような、その経験をなさったんだろうと想像いたします。一度だけその時の様子を話してくださったことがありました。メキシコの救急車は来たんだけれども、救急隊員は主人の体を見るなりに、何もしてくれなかった。救急隊員は主人の体を見て、何の手の施しをしなかった。そんなだったんですよ。その時はその話してくださった時には、悲しみの歳月を乗り越えてこられた落ち着きと明るさがありました。私はその話を聞き、今回の葬儀を経験しまして、パウロが三度この棘を除いてください、取り除いてくださいと祈ったけれども、それが叶わなかった。その行き詰まりの中で、しかし神の前に静まることができ、すべてを神の御手に委ねて歩んでこられた。18歳で名古屋教会で洗礼を若尾さんは受けられた。先ほど読んだ詩編の62編の8節にこういう言葉が書いてありましたね。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み避けどころとする、いわば神のもとにある。民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。神は私たちの避けどころ。この詩編に歌われている信仰には、私たちの教会の信仰の仲間として一緒にこの礼拝生活を守ってきた姉妹が、私はこれをメキシコ体験と呼びたいと思うのです。メキシコで経験されたその体験、そのメキシコ体験を通してこの信仰に生きるように、どのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。神こそ私たちの避けどころ。私の救いは神にかかっている。 その経験を通して川上さんは慰められ癒され歩み出し望みを抱いて残された生涯を歩み続け、そして神の国に向かっていく、そういうエネルギーをそこで与えられたのだと思うのであります。神を知ることは大きな大きな恵みであります。もしあの時、あの メキシコ体験において信仰がなかったならば、我が子さんの人生は破滅してだろうと思うのです。それほどのものであったと思うのです。そしてあの時、18歳に受けた時の信仰がよりはっきりとして、私のうちにキリストが生きてくださる、もしあの信仰がなかったならば、あの明るさは、その後の明るさはなかっただろうと思うのであります。イエス・キリストに結ばれた私の生き方という言葉であります。これは一人一人、我々一人一人に言われている言葉ことじゃないでしょうか。キリストイエスに結ばれた私の生き方、神の前に、キリストの前に、これをはっきりと神の前に立ち、そして恵みを感謝し、そして恵みの証人として私どもは生きていきたいと思うのであります。教会の生き方、この各人がですね、この聖書から、そしてこういう生き方をしっかりと見つめて、信仰の歩みを続けていきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。私どもはまたこの地上に生きる使命と、またあなたから許された人生の日々が与えられております。この一週間の間、主のしもべとしてどうか担うべき課題を担い、それらを追っていく、どうか力を与えてください。戦いの中にあるもの、迷いの中にあるもの、さまざまな不安の中にあるもの、一人一人にどうか神を、あなたが豊かなエネルギーを与えて、大きく立ち上がり、良き戦いをなすことができますように、豊かな聖霊の導きを与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。